さんこんにちは、青山しおりです。質問に何でもお答えします企画第3弾ということで、今日もまた質問の読み手として、もしかするとちょっとお答えに参加する形で主人も登場してもらいます。どうぞ主人です。
はい、皆さんこんにちは。
はい、では早速いきましょうか。
はい、今日の質問です。障害を持った子が生まれた場合、上の子のママ友や職場の同僚など、誰に何をどこまで話したらいいのか悩ましい、しおりさんはどうしてましたか。また2人の子育てでこれが大事だなと思うことは何ですか。
あー、なるほど、ありがとうございます。下のお子さんに障害があった場合ってことですよね。これ私は長男がダウン症だって分かった時に、確かに多少の躊躇はあったんですよね。まずダウン症かもしれないっていうのを、それこそ、ね、自分の親友に伝える時に、一瞬の躊躇なんかあったんですけど、でもまあ隠すことでもないし、とりあえずこうダウン症、まだ結果が出る前に、今検査中なんだけどダウン症かもしれないんだよねっていう話をしたら、どんな子でも私たちの可愛いフンギーマンだよって、まあね、その友達が答えてくれて、すごい気が楽になったんですよね。でそこから別に、まあ、もう堂々と、全然気にすることなく、誰彼構わずというかね、なんだろう、近所の人にも、あ、うちの子ダウン症なんですっていうのは伝えてたんですけど、確かにね、私唯一、職場に言えなかったんですよね。それまあっていうのかな、多分気を使われるっていうのはなんとなく想像がついていて、それを言うことによって、だから一緒に働く同僚とかにはもちろん入院とかも多いし話してたんですけど、それ以外の人、仕事でそんなに濃く関わらない人には特に言わなかったんです。まああんまね、関わることもないので言わなかったんですけど、なんかその辺の線引きは別になんかいいかなと思います。なんかカミングアウトとも思わなくていいし、生まれたんだね、おめでとうって、ありがとうって言っとけばいいと思うし、なんかこう心から、あ、この人には話してもいいなとか、言いたいなって、知っといてほしいなと思える人には伝えればいいし、別にそれなんか障害があることを隠すっていうわけではなくて、本当にその相手との人間関係のなんか濃さだと思うので、その辺なんかそんなになんかね、カミングアウトみたいに思うと多分ちょっと大げさな感じが自分でもしちゃうかもしれないんですけど、別にいいと思います。なんかそんな親しくない人にまで言う必要ないし、ね、なんか可愛い我が子であることには変わりがないし、本当に本当に親しい人とか、本当に心ある人というかね、はそれを話したからって何が変わるわけでもないと思うので、ぜひそんなに構えず、あ、伝えとこうかなって思う人には伝えて、この人には別に言わなくていいなと思う人には言わなくていいんじゃないかなと思います、はい。そしてあれか、2人の子育てでこれが大事だなと思うこと、もうね、これは本当にそれぞれ違うっていうのを親がちゃんと分かるっていうことかなと私は思います。例えば上の子はこれでうまくいったっていう育て方を下の子にもしたくなっちゃうんですよ、なんかうまくいったから。なんだけどそれが下の子に当てはまるとは限らないし、うちなんかも全然違いますからね。 ね、もうびっくりするほど違うし、おそらくそうだと思うんですよ。なんかだから、それこそこの子育てこうやったらうまくいったっていうね、こう特に2人目って、上の子でうまくいったこといかなかったこと、それ、初めての子より経験値がある分引き出しがまあある分なんか当てはめようとしちゃうところってあると思うんですけど、それをやらない、もう初めての子育てのようにこう2人目と向き合うといろいろ面白いかなと思います。で、うちなんかその長男はまだおしゃべりしないけど次男がベラベラしゃべるようになってきて、こう長男で感じられなかった、なんで長男でまだ体験したことのなかった面白さみたいなものを2人目で体験したりとか、それこそ本当に初めての子育てのような気持ちになることがすごくたくさんあって、ね、イヤイヤ期との
うん、そう
ね、長男がイヤイヤしてるなと思ってたの、なんか可愛いもんだったなって思うほど激しくって、2人目のなんか次男のイヤイヤが、だから、ね、それぞれをこう新鮮な目で見てあげると、自分もしんどくないし、子供たちもまあ伸び伸び育っていくかなと思います。はい、じゃあ次の質問に行きましょうか。
はい、次、夫が家事を手伝ってくれなくなった、言えばやってくれるが、前もって言ったことは全て忘れてしまう、改善してほしくてうるさく言うと、聞きたくないという態度をで余計イライラしてしまう。
おお、これいいねボタンがあったら100個ぐらい押したい。これは多分今きっと聞いてくださってる方、こうね、うなずいてる方すごい多いかと思うんですが、
でしょうね。
あるあるですよね、自分で言って、はい、でしょうねってね、これちょっと一緒に主人と答えていきたいなと思うんですけど、どうですか、これすごいこう妻の立場としてはあるんですよね、なんか前までやってくれたことやってくれなくなったし、こう、これやっといて今やってって言えばまあなんか面倒くさそうでもではありつつもやってくれるけど、先のことなんかこれ今日中にやっといてねみたいなことって見事に忘れる。これはね、これは若干人間の脳みその仕組みとして仕方がないことなんですよね。ご主人は家事に興味が一切ないんだと思うんです。で、人間の脳みそって自分の興味のある情報しか集めないので、興味がないことって本当に見えなくなるし、本当に見事に抜け落ちていくんですよね。もうこれは人間誰もが持っている脳みその仕組みなので、これは残念ながらちょっと仕方がないので、旦那さんに家事にちょっと興味がある分野として受け入れてもらう必要がまずあるわけですよ、ね、でそれをきっとしたくてこ うるさく言ってしまうと、ね、聞きたくない態度を取られるってことなんですが、この気持ちわかるでしょ、旦那さんの気持ち。
これはね、今客観的に聞くとすごいわかるんだけど、この忘れるっていうのもすごいわかるんだよね。だから多分奥さんの方は今日これとこれやんなきゃって、多分頭の片隅に常にあると思うんですよ、
そう、あるある、
あれやってない、これやってない、まだ終わってない、ってあるんだけど、多分旦那さんの方の気持ちもすごいわかって、そう言われた時は瞬発的にこれね、オッケーオッケーみたいな感じで分かるんだけど、多分しばらくしたら違うことにこう、考えたりしてる間に、ないんですよ、その脳の中に
もう抜けない、なくなってるってことだよね、
言われたことはこれやんなきゃこれやんなきゃっていう項目がもうすっかり抜け落ちてるんで、それは言われるまで分かんないんですね。
ああね、これは、こう絶望的な壁なんですけれどそう、じゃあそこでこのうるさく言うと逆効果っていうのも分かるでしょう。
分かる分かる。
うるさく言われると 責められてる気持ちになるから。
いや、なんかね、その瞬間に思い出しちゃって、うん、あ、忘れてたなっていうのはあるんだけど、うん、分かってるよみたいな、こう、なんか虚勢を張っちゃうっていうかな、
しょうもな男の人でね、うん、
そうなっちゃうんですよ多分、
うんうんうん、
その瞬発的に、
うんうんうんうん、
なんか多分この男のこの社会に出るあり方みたいなのがそうさせるの、うん
ね、
うん、させるんだと思うんだけど、うんうん、言われた瞬間にパッて思い出して、こんなの分かってるよみたいな態度に出ちゃうんですね。
なるほど。じゃあどうすればあのスムーズにこのご主人はやってくれるようになるでしょうか。もう忘れてしまうのはじゃあ仕方がないこととして、まず、うん、あ、しょうがないな、この人の脳みそから抜け落ちたんだなとちょっとまあ思ってあげる、
うん、
でそれを、まあ、でもやってほしいじゃないですか、忘れてしまったことも、うん、それをまたさらにやってもらうためには、
だから多分言えばやってくれるって書いてあるんで、うん、こう新鮮に、
あ、新たなリクエストとしてね、
そうそうそう、あ、そうだ、あれや、あれやんなきゃねとか言って、うん、あみたいな感じで
さら
さも、もう奥さんずっと気になってるかもしれないけど、うん、さも今気づいたかのように言ってあげる、
うんうん、
あ、あれまだやってなかったよねみたいな感じで、
うん、あれまたや、あ、あれやっといてお願いみたいな、そこの場で思いついた新しい案件のように伝える。
うん、なんかね、やってって言われたらね、こう多分ね、難しいね
そう、あの人間ってやりなさいって言われたことは嫌だって思う、このなんかね、回路があるんですよ、
うん、
なので、まあ、やってくれるってこうちょっと、うん、あのリクエストにする言い方、うん、本当にちょっとの言い方なんですけど、やっといてよっていう、こう命令ではなくリクエストにすると意外とスムーズ、
うん、あ、そうそうそうみたいな、うん、あの、あ、あれまだやってなかったよねみたいな感じで、
うんうんうんうん、
言ったら、ああやるやるみたいになる可能性もある気がする、
うん、これ実はうちでは結構あって、まあね、こう私も女優なので、あたかも今思いついたかのようにお願いすることってあるんですよ。あ、あれさーってやっといてくれるみたいなお願いを朝からしてたやつですよ。朝から言ってたお願いを今思いついたかのように言うことがあるんですけど、そうすると、ああ分かったって言ってやってくれるんですよね。ね、
うん、そうか
そうそうそう、なので、もうこの忘れてしまうことは脳みその仕組みだから仕方がないで、それを改善させようと思うよりは、結果やってくれればいいくらいの感覚にちょっとなって、今思いついたかのようにまた言う、ちょっとね、めんどくさいですけれども、本当にね、他人って変えられないんですよ。人は変えられない。変えられるのってこの世の中でたった一人、自分だけなので、自分が旦那さんがで、ね、その変わるのを延々ごちゃごちゃ言い続けて待つよりは、自分がちょっと何ていうのかな、接し方を一枚上手になって、うん、結果旦那さんがこうスムーズに動いてくれてあの方がきっとストレスがないと思うので、ぜひ あたかも今思いついたようにリクエストするっていうのを、うん、ほんのちょっとのことなんですけど試してみてください。でもし結果が出たら教えてください。はい、ということで、じゃあ次の質問に行きましょうか。
はい、では、子役あるあるとか聞きたいですね。
はあ、子役あるある、これはもう どんなあるあるがいいかなと思うんですけど一番あるあるなのは、なんだろうな、子役ちゃん、その合格するような子たちって、男の 子は結構もう今まで何にもやったことがありませんでしたっていう子もたまにポンって合格したりするんですけど、女の子とかはねもう本当に割と芸事をねきっちりきっちりやってきてる子の方が多いで、まあ、実際ライオンキングとかサウンドオブミュージックとかに受かる前にもう外の舞台でこの経験して子役の経験をたくさん積んでる子とかももちろんいっぱいいるので、もうねその大人のこと大人の気持ちを読み取る能力にものすごい長けてるんですよね。だからなかなか難しいのがどう思ったどう感じたっていう言葉を投げかけても、こういう風に言ったら正解かなっていう答えを探そうとするんですよ、うん、あ、しおりさんはきっとこういう答えを求めてるなっていうのを読み取ってその答えを言おうとする傾向にあって、これがなんか厄介、本当に厄介本当に厄介で、でそれでこっちがちょっと騙されてね、あ、そうだよって分かったんだねって言うと分かってないんですよ本当にこれがなんかすごくあるあるで、だからなかなか難しいんですけど、そういう子たちには特に経験のある子たちには自分の気持ちを喋らせるまでにものすごい時間がかかる。そこですごく私はこの自分がね学んだコーチングとかがすごく有効だったんですけど、本当に本当にねその大人の空気を読むとか大人のなんていうの力関係、大人の中のこのカーストみたいなやつを見抜く能力にものすごい長けていて、本当にちょっとなんかずる賢めの子になると、この人には言って大丈夫、この人の言うことは聞いとこうみたいなのを使い分けて、ある子役担当にはすごい反抗的なのに、ある子役担当にはもうはいしか言わないみたいなことが起こるんですよね。でもそういうの大人ね子役を教える育成チームの中でもう全部筒抜けなので、こう要注意人物としてマークされるとかねそういうのは結構あるあるです、ね、なのでこれからねその我が子をねこの例えば大きな舞台に立たせてみたいとか思う、ね、ママさんもいらっしゃるかもしれないけれども、ぜひ自分の気持ちを語る、自分の気持ちを思ったまんま喋れるっていう状態になんかこう育てて、お家でもねこうのびのび育てていただけるといいななんて思います。はい、ちょっとここから子役ちゃん系の質問が、芸事系の質問が続きますが、次行きましょうか。
はい、伸び悩む子ってどんな子？
あ、伸び悩む時期はね本当にどんな子にもあります。スムーズにデビューまでこぎつけた子はデビューしてから伸び悩むし、もう散々デビューまでめちゃくちゃ時間かかってもうこの子無理じゃないかぐらい紆余曲折あった子がデビューしてからもう水を得た魚のように花開くっていうパターンもあって、本当に人それぞれなんですけど、伸び悩む時期は誰しもある。ただ伸び悩みやすい子っていうのがあって、あれですね、ものすごくプライドの高い子は伸び悩む。やっぱりそのね受かってくる子たちってそれぞれのスクールとかそれぞれの事務所とかで上手い子なんですよ多分。で、前に上手だねってちっちゃい頃から言われてきて、そっか自分上手なんだ上手いんだってこう自信持つのはすごいいいことなんですけど、そこでこうプライドも高くなっていっちゃうと、ね、この実際ライオンキングとかサウンドオブミュージックのオーディションに合格してプロになるっていうお稽古が始まると下手くそとか言われるわけですよねそう、もう私も本当にこう歌教えながら音痴とかって全然言ったりとかするわけですよ。だから音痴なんて言われ上手って言われた子が音痴って言われてみたいに なって、そこでえそうなんだ、じゃあもっとこう頑張んなきゃって思えること、あなんかそんなこと言われたからもうシャッターガラガラみたいなタイプの子とやっぱりいて、シャッターガラガラタイプの子は結構伸び悩みます、うんうん、でそういう子って大概オーディションの時にはこう誰よりもねこう割とこうテクニック的にできる感じで、本人も自信をもう絶対俺受かるっしょみたいな感じで受かってきた子とかなんだけど、そういう子が割と伸び悩む傾向にあります。はい、ね、プライドはやっぱね、これ大人もそうですけどね。
あ、なるほどね。
大人もそうじゃないですか。こんなプライドって邪魔をしますよね。なんとかな、信念とか価値観は大事なんだけど、プライドはね意外と邪魔だったりするんですよね、この芸事の世界に。うん、はい、じゃあ次の、
はい、じゃあ質問、輝いてる子ってどうやって見極めるんですか。
これなんかねもう、あれ、あなたも審査員をしたこととかあるんだよね。
あ、審査員ね、まあだいぶ前だけど、
これなんかもうさ、理屈じゃなくパンって入ってくる、
もうね、
くるんですよね。
多分ね、審査員とかやってる子はもう光って見えてますね。
見えてる。
見極めるというより。
見えてくる。
うん、
もうその子しか目に入んなくなるみたいな感じなんですけど、じゃあそれ何が違うかっていうと、まあもちろん放ってるエネルギー量とかもあるんだけど、いかになんか、あ、なんていうのかな、その場の自分に集中してるかっていうのって大きい気がする。なんかね、このアピールとかじゃないんですよね、これまた。こうそこの自分に余分なものを全部捨てて、自分に集中してたりとか、この自分らしさを前面に出すとか、うまくやろうとか、よく見せようとかしてない、多分そういう子たちがもうキラッキラッキラッキラして見えるから、割と劇団四季のオーディションって他の多分外の舞台のオーディションよりちょっと特殊で、今現在の技術よりもどのぐらい、いつまでにどのぐらい伸びるのかなっていうのを割と見たいので、予選から本戦ってこう1日空くんですよね。予選が前日で次の日に本戦があるんですけど、その1日、まあ、24時間もないぐらいですよね、12時間ぐらいの間にちょっと伸びてる子、全然変わってない子、むしろなんかちょっと忘れて落ちた子、みたいな子、本当に結構分かれて、その中でもこう、あ、昨日振り付けほとんど覚えられてなかったのに今日覚えてあんな自信持って踊ってきたみたいな子とかはめちゃくちゃ評価が高いです。昨日と全然違ったねっていうのはすごい評価が高い。でその子たちはやっぱり本戦でバーって輝き始めるんですよね。だから予選で全く目につかなかった子が本戦で急にキラキラし始めるとかもあるし、だから審査の時にあれ予選の時さって、この子私全然見てなかったんだけど今日いいよねみたいな話になることもすごく多いです。はい、じゃあ最後の質問いきましょうか。
はい、じゃあ、子供の音程はどうすればつかめる、治る。
あー、これなんか以前大人の方にも音痴って治りますかっていうね、質問が出たんですけど、これはねもうひたすらちゃんと録音して自分で聞くのがいいと思います。自分の歌を自分で聞いて、あとそのピアノの鍵盤をしっかりと叩いて、音、どの音はこの音なんだな、ミの音はこの音だっていう自分の音感をまず耳を育てる、で耳が育ってくれば子供の頃はおのずと割となんていうのかな、その音程を取ることができるようになりやすくなるので、自分の現状を知るためにもまず自分の歌を取って聞く、これ大人の方も一緒です。音痴 音痴どうすれば治るかしら、カラオケで上手に歌いたいとか思う方はまず自分の歌を取ってみる、
うん、
で思ってたんと違うっていうのは絶対あると思うんですよその思ってたんと違うを真摯に受け止めて、うん、あどこが違うのかしらっていうのをまず知ると音程ってだいぶ良くなると思います、うん、はい。なのでぜひ自分の歌を録音して客観的に聞くっていう作業をぜひ、ね、歌ちょっと上手になりたいっていう方はしてみてください。それこそ私自分の歌のレッスンとかも全部録音してあります、うん、で今もねリハーサルとかするときも全部録音してチェックして、あこここうだっていうのをちょっとまあね楽譜にこうビビビビって書いて撮り直したりとかするし、でまあそういう練習法を私はしています。はい、ということでちょっと今日はねなんか夫婦関係、子育て、そして芸事系とねちょっと多岐にわたったお答えになりましたが、おそらく次回ぐらいでこのシリーズももしかすると最後かなと思います。ということで主人にも協力いただきました、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では皆さん良い一日をお過ごしください。それではまた。